浅野大輔のチュジュエン。皆様こんにちは、浅野大輔のチュジュエン第24回でございます。よろしくお願いします。ねえ、本当にやっとですね、秋ですわ。秋でもね、秋とはいえね、まだね、なんかね、暑いというか、ジメジメしてんですよね。まあそれさえねなくなれば、本格的に秋になればいいなって思うんすけどね。本当に前澤社長の偽物が出てきてるらしいですよ。今すごい、もう何十万フォロワーもついたりとかしてるらしいですよ、その偽物のアカウントに。ツイッターでお金をすごい配ってる人の偽物になりすますことで利益が あるんでしょうか。そういえばこれね、なんか芸能人とかね、やってない人のアカウントがあって結構勘違いされて、みんなフォローしてるけど実は偽物とか、なんでしょうね。まあでも利益もね、でもすげえファンとかね、すげえファンならその人がツイッターをやったらっていう設定でめちゃめちゃつぶやいてる可能性もあるけど、まあファンの遊びの範疇にはならないでしょうからね、大体本気で勘違いされ始めるとね。誰も知られてないところで自分で楽しんでるうちはね、そんなにあれだろうけど、それが有名になっちゃって騒ぎになるとね、すぐ消されちゃうんだろうしね。いやーでもね、確かにその金配りますよっていう言って、まあ偽物だから嘘でも、それで何十万人も引っかかると、楽しいんですかね。どうなんでしょうか。誰かの偽物になりたいって思いますかね。誰かになりたいとは思ったことあるけどね。いやーだから、まあでも偽物が偽物なりに頑張って 10万人20万人、まあそっくり真似してるっていう手法はねちょっといただけないですけど、偽物オリジンで10万人20万人いたら大したもんなんですけどね。本当は
全ての音はここから始まる、初めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
で本当に気づいたら日本のトップ変わってましたね。本当にで、あれなんか、いやせっかくだから投票させてほしいなって俺毎回思うんすけど、総理大臣って。でもそのなんか決まりなんですもんね、総理大臣の投票はっていうのはね。いやだから総理大臣は国民の投票で決めないんですもんね。そのまあ言ってもみんなが選んだ議員が投票して決めるからっていうことではあるっていうことなんでしょうけどね。投票したいですよね、やっぱ総理大臣誰にするかっていうのに一票入れたいですよね、できればね。せっかくだからっていう言い方もね、舐めてんのかっていうことになるかもしれないですけど、でもやっぱせっかくだからね、 入れたいっすよね。なんかまあまあこれいろいろまあこれね国政というか国のことになるとまたあれですけど、なんか割とせっかくだからちゃんといい一票入れてどうなるか楽しみたいみたいなのは、俺中学校の時の生徒会長を選ぶ時の選挙から思ってるんですけど、なんかせっかくだから誰かにちゃんと一票入れて、で自分が入れた一票も含めて実際どうなるかっていうのを俺は気になるっていう派なんですけど、でもやっぱり中学校のね生徒会長の選挙ぐらいだといるじゃないですか。なんかわけわかんねえこと書いてるやつとか、芸能人の名前書いたりバーカとか書いたりしてるやつがやっぱいて、なんかね俺3年の時かな選挙管理委員会みたいなのになんか入ってて、俺生徒会長選挙の開票係みたいなのやったんすよね。まあ、開票係って言ってもまあ別にその選挙管理委員が多分10人ぐらいはいて、みんなで票集計するんで、まあ別に俺が大役を任されたとかそういうわけではないですけど、で集計してる時にまあやっぱ中学生だから結構そういうことやってるやついて、あーなんか俺の中学バカ多いなとか思ってたんですけど、んーまあでもね、まあぶっちゃけまあまあ生徒会長なんてまあ誰でもいいっちゃいいというのがまあね定位置の国じゃないんだから、まあ誰がなってもその一人一人の学校生活はまあそんなに変わらないっていう部分はありますけど、確かに。でもなんだろう、まあ受けないしね、この開票係にバーカとかそういう票があってもね。でその選挙委員もまあまあまあ正直友達にこんな感じだったって喋りましたけど、一応先生からはダメだよどんな票があったかとか喋っちゃとか言われてるから、公に発表されることはないから、その一票投じるネタもね、その選挙管理委員の中だけで終わっちゃうからね、うん、どうだったかも反応わかんないし、うん、まあまあそんな感じになるぐらいならやっぱちゃんと誰かに入れて、で実際どうなるのかなってワクワクしてっていう派だったんですけど、俺はこれがね大人になってというか実際のマジ選挙ですわ。これもう何回も言いましたけど、このラジオって別に自慢してるわけじゃないですけどね、うちの姉が実際市議会議員の選挙出て、で親父がその開票の時にね、その票を確認する係みたいなのにうちの親父が選ばれて、で一票一票確認していくわけですけど、まあそれは言ってね、まあ規模がちっちゃい町のね市議会議員選挙とはいえですよ、実際に議員を選ぶわけですから。でその人たちはね、4年か任期が4年あって、その間実際その市議会議員の仕事をしてさ、いろんなことを決め、報酬もそれなりに支払われる人を決める選挙でね、やっぱねいるらしいんです、変なこと書いてるやつ。白票はわかるでしょまだね。でもそのなんかトランプとかモンキー・ディ・ルフィみたいな書いてるやついるんですって、やっぱりそういうところでも。いやだからその年食っても中学の時の生徒会選挙でバーカとか書いてたやつはそのまま大人になり選挙権を得ても市議会議員選挙でトランプ大統領とか書くんすよ。で同じくね、当然その票なんて公開、一票一票なんて別に公開されないですからね、公には。当然その受けないしね、だって確認してるのもその誰かしら立候補者の深い関係者なんだから、当然その自分が応援してる候補が受かってほしい、まあ確認は公平にやるけど自分が応援してる候補が受かってほしいっていう中で、トランプ大統領ぐらいじゃさすがに笑わんでしょ。しかも でっかい体育館でね開票やってて、その一票一票確認してるっていうところも 一般市民は見に来て、それをまた一般市民が確認できるっていうシステムですからね。でも笑わないし、トランプ大統領じゃん。いやだから本当に13、4歳から成長しないんすよね、そういう部分なんて。特にだ、多分40になってもね、トランプ大統領って書くんだろうし、80になってももしかしたらトランプ大統領って書くかもしんないですよ、そういうやつは。ねえ、ほんと。だからもう、つける薬がないのかもしれないですよ。ほんとに切羽詰まらない限りは。ねえ、だからね、なんかできれば、自分で投票したいなっていう、なんか、そっちの方が楽しそうじゃんみたいな感じもしますけどね。まあまあまあ、だからね、ほんと、だいたいもうこのラジオもどれぐらいですか、もう丸1年ぐらいですよ、ちょうどやってて、年月2回撮ってるわけですよ。で、なんか、どうでしょうか、2ヶ月に1人、いや2ヶ月に2、3人ぐらいお薬葉っぱ関係で捕まりますわな、本当に。いやだ、マジでなんかそのね、そんなことばっかり喋ってますから、俺は特に特に勝手に俺が実感してるだけですけど、本当捕まりますよね、芸能人の人って、こっち系でね。だからもうね、もう捕まっちゃって大変なことになるということはもう周知の事実だけど、捕まっちゃうんですね。そんなにいいもんなんでしょうか、わかりませんが、俺はやったことがないから。ただそれに付随して、まただいたいいろんなことが、嘘か本当かわからないようなことが出てきて、でルートがどうだっていう話になって、もうルートがすごいあるな、本当にルートだらけやな、いけないものなのにって思いませんか、毎回。いやでもそういうことなんでしょうね、犯罪って。やっぱりその悪はね、普通の街の路地裏に潜んでるって言いますからね、やっぱり。こんだけ悪いこと取り締まりがあるのに、いくらでもルートがあるんでしょうね、本当に。そのうちの一本に足を踏み入れたんでしょう、やっぱり。でも本当、でも作品に罪はあるのかないのかもね、もう本当に何回も言ってますけど。でもなんかその実際に薬やってる人とか、なんか葉っぱを吸ってる人とかが出てない、おそらく出てないであろう、そういうものをね、そういう犯罪とか違法なものを題材にした映画でもっとなんか うわっていう、その実際に伊勢谷友介がやってたっていう事実よりも、なんかそれはフィクションだって分かってても、なんか表現的にうわっていう映画とかいっぱいあるからね。だからその、いや実際やってるやつが出てたから有害とか罪があるっていうわけでもないような気がするなって今回思ったっていうのはありますけどね。いやこれは、かっこいいとかそういうことじゃなくて、影響があるとか衝撃を受けるっていう意味では、なんかもっとすごい、正直その事実よりもすごいフィクション的なものもいっぱいあるから、なんか一概に犯罪者が実際に出てるから罪があるないじゃないなと思ってて、でその罪があるというか、実際に何か有害なというか悪い影響をめちゃめちゃ与えてしまう可能性があるということが罪なのかという、難しい言い回しですけどもね、長ったらしくて、 ただすごいめちゃめちゃ悪い影響を与えてしまう可能性があるということが罪ではないような気がする。どうでしょうか。俺はそんな風に思いますね。本当に伊勢谷雄介のなんかいい意味でパキパキ顔、俺すごい好きだったんですけどね。好きだったんですけどね。いや別に嫌いで、なんか難しいですよね。嫌いにはならないですもんね。嫌いにはならないんですよね。確かによく考えたらびっくりはするけど、いやー、だからなんか、だから前も言ったけどな、なんかそれはそれで出てるの、こういう事実があったっていうことを踏まえて出てる作品を一応見たいっていう派なんで、俺は。難しいところですね。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそ。は毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。
ピカピカの1年生。このコーナーは僕がしてきたこと、調べてきたことなどなど、僕が喋りたいように喋るというコーナーとなっておりますが、今回は抜歯です。歯を抜くあの抜歯です。もうね、抜歯しましたよ。しかも昨日ですって言ってもあれか、今撮ってるのがね9月18日ですけどもね、僕が抜歯したのは9月17日ですよ。いや俺でも初めてで、ただその26で自らの歯を一本失うというのは割と早いですよね。だからなんて言うんでしょうか、ダメな大人の代名詞の一個が虫歯による抜歯だなということも思いますけども、本当にいやもうねひどくてね、急に奥歯痛くなって、右上奥歯がもうね、そのねある、だから抜歯する10日前ぐらいにね、急にもうズキンズキン来てね、しかも夜ですよ、もう急に歯医者行くのは無理な時間、深夜に。でも痛いよって、本当にあの痛いよって言わないとどうしようもないぐらい痛かったんですよ。でもうね、何でしょうか、まあ一応、まあ、歯は普通に磨いてたですけども、奥歯はチェックしてなかったから、そんなにこんなに痛いのはもうやばいだろうと思って、でその日寝れずで洗面所行って、上唇グッと指でやって、口あんぐり開けて、ここが痛いであろうところの奥歯チェックしたら、もう黒いんですよ。素人目視で黒いんですよ。うわ、こんなことなってたの俺の奥歯と思って、完全に虫歯で神経がやられてるっていうことをなのかなと思って、でもう次の日日曜で歯医者行けなかったから、その次の日急いで歯医者行ったら、とりあえずレントゲン撮りましょうねって言われて、パッとレントゲンを撮ってね、だから歯医者も久しぶりでね、本当に4年ぶりぐらいね。っていうかその怖いですね、歯医者ね。だから久しぶりに、歯医者の診察台座ってね、椅子ウィーンってやられて、仰向けにされて、なんか銀の器具で口グンってやられて、シュシュシュシュシュイーンっていうやつでちょっと口の中やられてっていう、もうあの音聞くだけで震え上がりましたけども、とりあえず歯医者行ってレントゲン取ってね、なんかね診察台のね真ん前にねモニターがついててね、いい歯医者さんですよね。まあ別に 値段はまあそれは普通ですけど保険も効くし、バンってその撮ったレントゲンがね、その診察で治る前のある結構でかいモニターに出るんすよ。歯、俺が歯を、俺の歯のレントゲンが明らかにね、もうね、俺が痛がってるね、その奥歯のとこだけね、もう黒いんですよね。素人がレントゲン見ても黒いので、もうこれ抜かなきゃダメですね。もうちょっと見つけるのが早ければ削るだけで済んだんですけども、これは抜かなきゃダメですって言われて、で俺はもう自分の歯をね一本失うことが決定したわけですけども、その日でもその歯茎が膿んで腫れちゃってるから、一旦お薬を飲んでこの腫れを引いてから抜きますということで、で4日ぐらいお薬を飲み、で腫れも引き、いよいよ歯を抜くわけですけどもね、ね、なんとなく俺抜いたことなかったですけど、なんとなくわかるじゃないですか。うん、まあ麻酔を打って一気に行くんだろうと、バチンと。でね、そんなまあいろいろその歯科技術、歯科医の方の技術も発達してるとはいえ、まあまあまあ別にこんなね貧乏野郎のね保険適用内での歯抜きなんて一気にゴリッといくんだろうと思ったらね、まあその麻酔打たれて、あ、なんか感覚ないなというか、なんか変な感じしてきたなと思ったら、じゃあ歯を割りながら抜いていきますって言われて、いや最近抜いたことある人にとっちゃ当たり前なんですかね、なんかね歯をね割っていくんですって。すっごいですよ。なんかねちょっと太めの、どんな感じだろう、太めのボールペンぐらいのグリップのついた、なんか長さ30センチぐらいの銀の機械をね歯に突っ込まれてね、それを俺の虫歯の奥歯のところにカチッと当ててね、なんかグリグリ回すんですよそれを。でね、なんかね歯に当たってる部分はね軸となってる感じなんですよね、そこは固定されてて、でそのお医者さんが握ってるグリップのとこはね、なんかねグリグリ回転してる感じなんですよ。でね、それを回転するとね、俺の口の中でねパキパキパキって言ってね歯がね割れていくんです。で、あ、パキパキ言ってるし、なんか口の中に歯の破片がパキって言ってふわっとこうなってくるから、あ、確実に俺の歯が今割られてるんだって、っていうか割りながら抜いていくんだと思って、一思いになんかペンチみたいなのでグッと挟んで一気にズルユンっていってくれた方がまだいいなと思って、そのなんか口の中で響くパキパキ音がまた超怖いんですよね。もう体中にグッと力入って、もう背中汗びっしょりだしね、もう。で一回突っ込まれて何パキパキかされて、で一旦口ゆすいでくださいって言われて横についてるあのミニ蛇口みたいなとこでね、紙コップでぐじゅぐじゅペイってやったら、なんか虫歯でボロボロになった俺の歯の破片が出てきて、うわ割られてる割られてると思って、ただね音が怖いしパキパキ言っててグリグリ感はあるんだけどほとんど痛くないんですよね。いや、まあそれは当然麻酔も効いてるし、お医者さんの腕もいいんすかね、痛みはないんですよ、恐怖はあるけど。でまたもう一回口突っ込まれてパキパキやって、で2回やられてね、でも明らかにねまだ根っここれ残ってるよなって思ういう感覚なんですよ、感覚としてあるんです、根っこがあるよなっていうのが。これ根っこ割るって無理でしょ、だってその歯茎の中にグイッと入ってるものだしみたいな。で3回目またウィンター向けにされて、その後グリグリ道具突っ込まれて、またパキパキ言ってて、え、これ根っこどうすんだろうみたいな。でもまだパキパキ言ってるだけ、なんならちょっとそのパキパキも少なくなってきたと思って、で、はい終わりましたって言ってまたウィーンってね起こされたらね、あ、これがあの抜いた歯ですってね、なんかね血に染まった俺の歯の根っこの部分がもう出てるんですよ。え、全然なんかズリュって引き抜かれた感もなかったし、全く痛くなかったし、 まあでも麻酔が効いてるからそういうもんなのか。にしてもこんなに何にも感じないもんなのか。えみたいな、なんか拍子抜けみたいな。で全然腫れないしね。でなんか ちっちゃい紙でなんか注意事項が4つぐらい書いてある紙渡されて、えなんかすごいなと思って、こんなに痛みもなくパキパキ 言わせただけで結構な長さでしたよ。根っこも抜けてるもんなんだと思って、はあこの先生は大したもんなのか、それとも今時はこういうもんなのか、よくわかんねえなと思いながら病院後にして、でもやっぱりね、その抜いたところはすごいグロテスク、もう血で真っ赤になってるし、あのなんか、すごいあの出る唾液も血の味するし、なんか飲み込むのも嫌だなと思ったからペッて吐いたらめちゃめちゃ真っ赤だし、吐く唾液がうわーと思って、やっぱ血は出てるんだよな、まあまあまあそれ当たり前だけどと思って、でもその口から吐く唾が血っていうのはね、本当にあのヤンキー漫画ですからね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです、
トクソンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
エンディングでーすね。だから一応こう一発殴られた想定で、口グッと拭って唾ペッてやって、血のついた唾吐いて、あここから反撃するパターンだなっていう一人コントをね、まあまあ一瞬やりましたけどね、せっかく血がついた唾出るしと思ってね。まあ何にしてもね、物がちゃんと噛めないからね、なんか別にどっちの奥歯で普段意識して噛んでるっていうこともないじゃないですか、よく考えたら。でも右上の奥歯抜いたから、なんか食った時左側で噛むんですよ。全然ご飯美味しくねえの。なんかめちゃめちゃ意識してなるべく抜いたところで噛まないようにっていうことをしてるから、噛むっていうのはすごい大事じゃないですか。よく噛んで食べなさいとか言われたし、でも噛むっていうことを意識しまくった食事って全然美味しくねえの。痩せますぜ一生これだったら。俺飯食う量減ってますもんだってね。でもなんか次行ってね、なんかそのブリッジみたいなのガンとかましてね、ちゃんとか普通に奥歯があるような感じで噛めるって言ってたんで、まあまあ食事はねあと何日かの辛抱なんでね、ほんといや美味しくご飯が食べたいっていう今本当になんかそれしか考えらんねえなっていうぐらい、やっぱり歯って大事なんだなって思い知らされますね、飯食う時に。でね、健康診断もね、歯が痛くなる2日ぐらい前が健康診断だったんですよね。しかもおでね、なんか結構そのいい病院でね、なんかめちゃめちゃ高層ビルの中に入ってテナントを入れてるようないい病院で、でなんて言うんでしょう、なんか待合室とかにあるソファーもふかふかで、なんかしかもデザインがヨーロッパ王室みたいなんかデザインなんですよね。なんでこういい病院だなと思って、なんか受付でね待ってたんですよ、その健康診断の受付を。そのだからヨーロッパ王室みたいなソファに座りながら、もうちょっとで呼ばれそうかなみたいな、 そしたらなんか奥の方の扉が開いて、そっから白髪でオールバックの白衣着たジジイが出てきてね、まあ、ああこの病院のお医者さんなんだろうなと思ったらね、なんかね金文字盤がね真っ金金のね高そうな時計して、ねでね、メガネのね片方のツカ持ってね、そのツカぐるぐるぐるぐる回しながらね、何十人もいるんすよ、その受付に待ってる人が。そこをなんかねちょっと怪訝な顔でくくーっと見回してね、またその部屋に戻っていったんすけどね、そのねオールバック白髪のねジジイのね胸にねついてた名札がね、そのまあなんとかクリニックっていう、その苗字がついてるねクリニックっていう名前の病院だったんですけどね、その病院の名前についてるね苗字とね同じ苗字の名札してたからね、あこいつ委員長じゃんと思って、なんか委員長が受付にちょっと顔出してメガネくるくる回しながら、その後ね1時間ちょっとぐらいね健康診断いろんなことをしましたけど、一切そのジジイの顔見てないっすよ。何してたんすかねあいつ、多分あの日一日だけでも何百人健康診断しに来るんでしょう。まああの病院はねもう、まあ、儲かってるといえば儲かってるんでしょうけど、まあ確かにね自分で病院開業してね委員長やって、今更ね健康診断に参加しないっていうことなのか、まあまあよくわかんねえっすけど、その辺の具体的なことは。なんか受付をぐるっと見回しにだけ出てきたあいつ何やってんだと思ってね。ただまだ結果が出てないんですよ健康診断。だから結果が出たら俺の体のどこがどれだけ悪いのかっていうことがわかるから、悪ければ悪いほど明るくここで話してやろうと思ってます。以上浅野大輔の中耳炎でした。皆さんバイバイ。東京